青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。このところの集中豪雨のニュースで心の痛む日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今収録しているのは13日なんですが、風が強くて近くに見える竹やぶの竹の枝がもうゆらゆらゆらゆら揺れていて、電線も揺れているのが目で分かって、本当になかなかこの嵐のような天気はいつになったら収まるのかなぁと、まだまだ心配が続いています。まあそんな中ではあるのですが、先日用事で名古屋に行くことがあり、名古屋の、名古屋港水族館とか名古屋城とか行ってきたんですけれども、この水族館も雨が降っていて平日だというのもあったと思うんですが、思っていたよりも人手が少なくて、でまあコロナの影響もあって、いろいろなイベントが中止になっていたりとか、あと触る型の展示が触れないようにただ見るだけになっていたりとか、それはいろいろどこでもそうなのかもしれないですけれどもありまして、でついでに父の影響で始めた一宮参りっていうのがあるんですけれども、神社で御朱印をいただいてくるっていうものなんですが、尾張一宮である神社に行っても、それから帰り道の三嶋大社に行っても、鶴岡八幡宮に行っても、どこでもコロナ対策としてあらかじめ書いてあるものをお渡ししますっていう形も、家に帰ってきてからノリでこう貼ったんですけれども、なんというかどこもここもまだまだこのコロナ騒ぎが落ち着くまでは特別な仕様で続くんだろうなーって思って帰ってきました。ニュースを見ると感染者の数が200人を超えた日がもう続いているということで、でもよく考えてみたら、以前は PCR 検査も熱のある人とか中国から帰ってきた人とか、それらの人と接触した人とかに限定されていて、今はそうではない症状の出ていない人たちも PCR 検査を始めていますよね。そういう人たちがたくさん いるような職場とかで働いている方などを中心に、若い人とかもどんどん検査を受ける方が増えて、それで前だったらわからなかった感染している方がわかるようになったから、人数が多くなって感じているっていうのもあるかもしれませんが、それにしても早く治療薬が、インフルエンザでいうタミフルとかああいうのができるといいなって思っています。そうすれば感染したって分かっても怖がることもなく、まあ、元気になるためにさらに頑張れるようになると思いますね。まあそうは言っても健康な日々が続くといいなと思いますし、早くマスクなしでも歩けるようなそういう普通の日常が戻ってきたらいいなと願っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなども募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお寄せください。お待ちしております。それでは、今日も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしています。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。 次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。いつもこのコーナーではミュージシャンの作品を紹介しているのですが、コロナ以降ライブもなくて、直接の新しい出会いが少なくて、前回もお話しましたように YouTube や Twitter で素敵な作品に出会っている感じです。そこで今月はこの番組の CM でも皆さんが声を聞いたことのあるミュージシャンたちを紹介したいなと思っております。今日はそのうちのお一人、ゆりねさんです。彼女は産業カウンセラーでもあり、クライアントさんのストレスに向き合ってきた過程でセロトニンという物質についてたくさん勉強されてきました。このミュージックゼロチャンネルの彼女の番組の中でもセロトニンのことをたくさん取り上げています。このところ雨続きであまり会うことができずにいる太陽ですが、セロトニンは日光を浴びると私たちの脳内で分泌される神経伝達物質です。このセロトニンは精神の安定や安心感や平常心を呼び起こしたり、頭の回転を良くして直感力を上げるなど、脳を活発に働かせる鍵となる脳内物質だそうです。特にストレスに対して効能があり、自らの体内で自然に生成されるので、精神安定剤とよく似た分子構造をしているそうです。ではゆりねさんの7月3日発売の CD ひまわりから、セロトニンって何をお聞きください。大木ゆりね、セロトニンって何。 大木ゆりね、セロトニンって何でした。セロトニンはお日様の光を浴びたり、呼吸したり、歩いたり、食べ物を咀嚼したりといった一定のリズムを刻む運動を反復することで活性化されるそうです。ではそのお日様の光を浴びる曲、お日様の下で、どうぞお聴きください。大木ゆりね、お日様の下で。大木ゆりね、お日様の下で、でした。3曲目は、関連はしてるんですけれども、ちょっと雰囲気が変わった曲です。なんか若い頃の気持ちを思い出すような、もう大人なんだけど、みずみずしい気分が蘇ってくるような、そんな曲です。では、大木ゆりね、少年のように。
つだけわかる、あなたの笑顔に嘘はないで、輝く瞳はダイヤモンド。
大木ゆりね、少年のようにでした。いかがでしたか？ゆりねさんは、ミュージックゼロチャンネルではひらがなでゆり、音と書いてゆりねという名前で、ゆりねの元気かなという番組を持っています。もしご興味がおありでしたら、そちらもぜひ聞いてみてください。それではキラキラアーティストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
心の音。このコーナーでは、心のこと、歌のこと、人のこと、旅のこと、本のことなど、心に残った様々なことをお届けしています。今日は私の若い頃から今まで続く、ずっと続いている心の支えの一つについてお話してきたらと思います。それは一体何かというと、広い意味で言ったら音楽でもあるんですけど、ミュージカルですね。ミュージカルです。まだ高校生の頃でしたかね。あの頃、12チャンネルだったのかな？ちょっとよく覚えてないんですけど、毎週、アメリカのミュージカル映画、を古いものからどんどんやっている時があって、それでその中で いくつもの作品に出会いました。多分、高校生くらいの私にとってはもうずっと人生の大先輩だったろうと思うコニー・フランシスさんの出てる作品とか、あと、もう、有名なね、サウンドミュージックとかもそこで見たような気もするし、南太平洋ですとか、そういう大作もそこで見た気がするし、とにかく、その曜日にそのチャンネルをつけると、ミュージカルがやっていて、で、その影響もあって、ミュージカル映画が上映されると聞くと、そこに足を運んで、その頃は今みたいに座席指定制ではないですから、一日中朝から晩まで何週も見て、子供が見るにはもう遅い時間になると帰るみたいなことがあったりとかしていました。それに今思うとディズニーのアニメ映画もミュージカルの要素ってやっぱり含んでいますよね。でも中でも私の人生を決定的に変えてしまったのは、学生時代アルバイトして知り合った音楽大学に通っているお友達の誘いで行った東京宝塚劇場でございました。その頃宝塚 の学生料金っていうのがあって、それも多分友の会の学生料金だったんじゃないかと思うんですけど、お友達が、みんなで順番でこう並んで、で、取ってくれた席が3階の一番前の席とかで、それが学生席で、その当時500円だったんですね。で、映画ももうちょっと高かったので、映画よりも安く、 まあ、もう3階とは言いながらこうかぶりつきで双眼鏡を片手に見たんですけど、初めて行った時には本当に衝撃でした。何しろこう生おけに生歌に生舞台で、しかもなんて言うんですかね、こう衣装も舞台セットも超豪華、キラッキラの世界がそこにあったんです。もう衝撃でしたね。で、中でもその時活躍してらした方が、もうその後たくさん舞台人になったりとか、いろんなところでも活躍されていて、で、その頃はもうとにかくアルバイトで、もらったお給料はお友達と一緒に月に何回か毎週のように宝塚劇場、東京の宝塚劇場に足を運び見ておりました。でもその後もう就職してしまうと本当に忙しくて、宝塚からは遠ざかっているうちに結婚し、子育てが始まり、さらに遠ざかりという生活をしていたのですが、まあ子育ても一段落したら、今度はCS で宝塚の番組が始まりましてまた感激を再びという感じでその CS を見る機会は今も続いていますし、まあ子供が大きくなってからは子供と一緒に劇場に遊ぶ、足を運ぶことがあったりとか、またその他にもいろんな外国から来た舞台を見に行ったりとか、それから劇団四季のミュージカル見に行ったりとか、やっぱりこういいですね、生で歌声が聞こえて、そして舞台の上で人生が繰り広げられていく姿っていうのはとてもワクワクと胸が躍るものでございますで、今はコロナの影響もあり、ほとんどステージとかはお休みしていますけれども、でもその最中に宝塚深いステージの中ではスターさんたちや劇団員の人たちが今でないとできないいろんなメッセージとか、あるいはこうプログラムなどをしていってくれるところを見ると、なんかこう心が温まるっていうか、やっぱり嬉しいものです。皆さんは何かこうそういう心を支えているような、気持ちを明るくしてくれるような、そういうものをお持ちですか？もしよろしければぜひ一度宝塚の舞台にも足を運んでいただけたらと思いますし、機会があったらそういう番組も見ていただけたらと思いますし、まあいいものです。若い人たちが一生懸命そういうのを繰り広げてくださってるっていうのは心も励まされますし、気持ちが明るくなりますし、やっぱり音楽と接しているっていうのは嬉しいですよねというわけで、今日の心ノートは宝塚をはじめとするミュージカルのお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。最近私は紅茶にハマっておりまして、 美味しい茶葉を買ってきて、で、あったかくしたティーポットの中に測った茶葉を入れて、熱湯を注ぎ、ゆったりと待って、美味しい香りが立ってきたのを、器に注いでいただいたりしております。なんかそうすると、香りに癒されていくっていうか、まあ、外に出ることも少ない、うつうつとした気分になりがちな日々も、そういう香りやほっこりした味で、なんていうか、落ち着いていって、さっきのセロトニンですかね、ああいうのも多分、そういう動作の中で生まれているのかもしれません。皆さんはどんな日々をお過ごしでしょう。そして今日からまたどんな日々を過ごされていくのでしょうか。梅雨ももう少し我慢すればきっと明けると思います。そうするときっと夏の暑い、まあ、この関東地方だともううだるような暑い日がまた来てしまうと思うのですが、そんな中でも何でも学校は7月いっぱい続くところもあるみたいですし、子供たちもお友達と会えて嬉しい反面、忙しい日々がきっと続いているのだろうと思います。また次回元気にお会いできることを楽しみにしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。続きまして、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。また素敵な日々をお過ごしください。